こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。深層学習教科書ディープラーニング G 検定ジェネラリスト公式テキスト第3版は、一般社団法人日本ディープラーニング協会が監修する G 検定対策の公式テキストである、奨励者の深層学習教科書シリーズに属し、 AI とディープラーニングの基礎を技術者だけでなくビジネス側の意思決定者にも理解できる形で整理している。内容は人工知能の定義と歴史、機械学習の代表と手法、ニューラルネットワークと深層学習の仕組み、画像認識や自然言語処理などの応用、さらに社会実装、法律倫理まで広い。第3版では新しいシラバスへの対応と章末問題の刷新が重視され、試験対策書であると同時に生成 AI を含む AI 活用を考えるための入門的な基礎書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 G 検定の出題範囲に沿って AI を体系化する公式テキスト。本書の第一の特徴は、 G 検定の公式テキストとして試験が求める知識領域を体系的に並べている点にある。単にディープラーニングの技術解説を集めるのではなく、人工知能とは何かという定義から始め、 AI ブームの歴史、機械学習の基本、深層学習の構造、応用分野、社会実装、法制度と倫理へと段階的に進む。これは G 検定がエンジニア向けの実装試験ではなく、 AI を適切に活用する方針を判断できるジェネラリストの知識を問う試験であることを対応している。読者は数式やプログラミングの詳細に入る前に、用語同士の関係や技術が社会で使われる文脈を把握できる。公式監修であるため、学ぶべき範囲の優先順位をつけやすい点も重要である。一方で範囲が広いため、一度読んだだけで試験問題に即応できるとは限らない。本書は暗記用の要点集というより、 G 検定全体の地図として使うことで価値が高まる。次に、機械学習の代表と手法を深層学習へ接続して理解させる構成。本書は深層学習を独立した流行技術として扱うのではなく、機械学習全体の中に位置づけて説明する。教師あり学習、教師なし学習、教科学習などの分類を押さえた上で、回帰分類、クラスタリング、決定機、サポートベクターマシンなどの代表と手法を概貫し、その延長線上にニューラルネットワークとディープラーニングを配置する。この構成により、読者はディープラーニングが万能の手法ではなく、データ、目的、評価指標、計算資源に応じて選択される技術の一つであることを理解しやすい。G 検定では個別アルゴリズムの実装能力よりも、どの問題にどの考え方が関係するかを判断する力が問われるため、手法間の違いを整理することが実用的な試験対策になる。特に非エンジニアにとっては、難しい数式の完全な導出よりも、入力と出力、学習の目的、評価の結びつける理解が重要であり、本書はその橋渡しを担っている。さらに、ニューラルネットワークの要素技術を用語理解に落とし込む。ディープラーニングの章では、ニューラルネットワークの基本構造、活性化関数、損失関数、誤差逆伝播法、購買効果法、科学習対策など、G 検定で品質する要素技術が整理される。これらは専門書では数式中心に説明されることが多いが、本書ではジェネラリスト向けに、なぜその概念が必要なのかを把握しやすい粒度で扱う。例えば損失関数はモデルの予測がどれだけ誤っているかを測る基準であり、最適化はその誤りを小さくする過程であるという関係が分かれば、個別の名称を暗記するだけの場合より理解が安定する。またドロップアウト、生息、データ拡張のような科学習対策は現実のデータでモデルを使う際の限界と結びついている。深層学習の要素技術を用語集としてではなく、学習が成立する仕組み、性能が悪化する理由、改善策の方向性として読むことで、試験問題にも実務上の会話にも対応しやすくなる。そして画像認識、自然言語処理、生成 AI を応用領域として俯瞰する。本書は理論だけでなく、ディープラーニングがどのような領域で利用されるかを扱う。画像認識、物体検出、音声認識、自然言語処理、ロボティクスなどは G 検定で知識として問われるだけでなく、企業が AI 導入を検討する際の代表的な応用領域でもある。第3版の読書層にはチャット GPT などの生成 AI に関心を持つ人も含まれており、生成 AI を理解する前提としてニューラルネットワーク、自然言語処理、事前学習、モデルの利用方法に関する基礎知識を固める意味がある。ただし本書は生成 AI の専門書ではないため、大規模言語モデルの内部構造やプロンプト設計、業務導入の詳細を深掘りするものではない。むしろ各応用がどのようなデータを扱い、どのような課題を解くのかを概観することで、過度な期待や誤解を避ける役割を果たす。応用例を俯瞰する章は、技術用語をビジネス上の課題に接続するための入り口として機能している。最後に、 社会実装、法律倫理を AI 活用の必須知識として扱う検定の公式テキストとして本書が重要なのは、技術の仕組みだけでなく社会実装、法律、倫理を明確な学習範囲に含めている点である。 AI を事業で使う場合、精度の高いモデルを作るだけでは不十分で、データの取得方法、個人情報の扱い、著作権、説明可能性、公平性、セキュリティ、運用時の責任分担などを考慮する必要がある。本書の後半は、AI 導入が組織や社会に与える影響を整理し、技術選定と同じくらいガバナンスが重要であることを示す。これはジェネラリスト検定の性格と強く結びついている。AI プロジェクトでは、経営層、企画部門、法務、現場担当者、エンジニアが共通言語を持たなければ、導入目的と運用リスクがずれやすい。本書の法律と倫理の章は、専門的な法解釈を網羅するものではないが、AI を扱う人が最低限確認すべき論点を示す。技術知識と社会的責任を同じ教材で学べる点が一般的な機械学習入門書との違いである。結論として、本書は G 検定を受験する人を中心に、 AI やディープラーニングを仕事で扱う可能性のあるビジネスパーソン、 DX 推進担当者、企画職、法務や管理部門の関係者に適している。プログラミングを学ぶための本ではなく、 AI の全体像、基本用語、代表的な手法、応用領域、社会的リスクを同じ枠組みで理解するためのテキストである。実用面では、試験範囲を漏れなく確認するための基準になり、章末問題によって理解度を点検できる。知的な利点としては、生成 AI を含む新しい技術を、話題性だけでなく、機械学習と社会実装の文脈から捉え直せる点がある。類書には、短期合格向けの問題集や、数学を詳しく扱う機械学習入門書があるが、本書は試験運営団体である JDLA の監修に基づく公式性と、技術応用法律倫理を一冊で扱う網羅性が強みである。ただし、合格を確実に狙うなら問題演習書との併用が望ましい。本書は最終演習用というより、G 検定学習の中心に置く参照テキストとして、最も現実的な一冊である。ご支援いただける場合は、一般社団法人、日本ディープラーニング協会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。